どうもこんにちは、前田です。絶賛自粛中の世の中でございますが、いかがお過ごしでしょうか。僕は昨日ですね、土曜日にひっそりとオンラインの生中継型のセミナーを実施しました。公募したわけではないので、参加者の方っていうのは本当に5人ぐらいだったんですけれども、あるテーマでセミナーをやって、で、ああなるほど、ズームっていうね、このシステムを使ってオンラインの生中継型のセミナーっていうのはこうやってやるんだっていうのをもう体感したんですね。まあインターネットの授業はこういうふうに工夫すればこういうふうにできるんだっていうね、リアルで対面式でやるよりももっと優れてる部分もあるんだっていうことも学びましたし、まあその逆、注意しないと失敗する、そういったところも学んだつもりです。さて、この音声では今準備している講座ですね、リーディングの講座についてちょっと軽くご紹介しようかなと思っております。すべて詳細な部分までお話しできるわけではありませんので、実際の募集というのは次の音声または書類になると思います。さっきリーディングの講座と言いましたが、より具体的に言いますと、皆さんが特に TOEIC を受験している方や TOEIC を通じて英語の勉強をしている方が苦手意識を持っている、そういう文書があります。文書タイプって言ってもいいかな。なんだかわかりますか？それはアーティクルと呼ばれるものですね。記事、記事がどうしても頭に入ってこないとか、読むのが好きではないっていう人はかなり多いんじゃないかなと感じています。SNS なんかを眺めているとそういうね、声が飛び交ってるっていうのもありますし、僕が今まで講師をやってきた中で記事がね、読めないっていう方、そういう方にたくさん出会ってきたんですね。で、当然アドバイスも求められるわけですが、僕が今までやってきたアドバイスっていうのは極めて単純で、記事が苦手だっていう方に対しては、じゃあ普段記事をどれだけ読んでるんですかって逆に聞くんですね。そうすればほぼ間違いなく全く読んでないっていう答えが返ってきます。まあより正確に言うと、試験日ですね、試験を受けた日、その日は読んでると。3つか4つ記事が出ますからね、読んでる。で、うまくいかない、で、何とかしたいと思いながら何もしないまま次の試験を受ける。そしてやはり同じように苦手だっていう結果になる。で、それがまあほとんどの人のパターンなんですね。で、当たり前のことですが、普段全くやってないことを試験中にやらされるとそんな簡単にね、克服できないんですよね。なので普段から読んでくださいっていうね、もう本当に単純で当たり前のけどまともなと僕が思っているアドバイスしかしてこなかったわけです。ただ今回講座としてやろうかなと思ったのはですね、やってくださいっていうだけでは簡単に人は動かないんだなっていうのを痛感しておりまして、まあ実際にじゃあ体験を増やす、経験値を増やす場を自分で作ろうと、そういうふうに決意を固めまして、で、今回のリーディング講座っていうのは記事ばっかりを読む、そういう講座にします。記事を読むって今言いましたけれども、実際今もう作ってます。どこかの教材を利用するとか、オンライン上のニュースを利用するとかね、そういったことをすればもう今すぐにでも開始できるんですよ。けどそれをやってこなかった人たちに対して、じゃあ例えばニューヨークタイムズのこのページ見て読んでくださいって言ってもね、結局そういうのはやらないだろうなって思っているので、なのでもう完全にですね、ゼロから今作ってるところです。どのようにその記事を作ってるかっていうのをお話ししますね。まずですね、目指しているゴールとしては30個の記事を今作ろうとしています。30個でストップするかどうかっていうのはまだわかりませんが、とりあえず少なくとも30個は作ると。で、その30個を作るにあたって、長いもの、中くらいのもの、短いものという3つのカテゴリーに分類しています。短いものはだいたい80とか100ワードとかね、それぐらい。 中くらいのものは100から200ぐらいで、長いものは200から300ワード、それぐらいの長さ、つまり TOEIC テストに出るようなものっていうのはだいたいそれくらいなんですよ。なのでどの長さもカバーするようにしていると。で、2つ目の目の付けどころとしては、記事のタイプ、これが5、6種類、網羅できるようにしています。というのは、記事って一言で言っても、いろんなタイプがあるんですね。例えば、ある会社と別の会社が合併しました。で、それを報道しているような記事。これはニュースですよね。ニュースリポート。そういったタイプもありますし、ある一人の人物にフォーカスを当てて、その人の人生を描いているような、そういう記事もTOEICにはよく出ますよね。それから商品とかサービスのレビューですね。誰かが感想を書いている。そういったタイプのものもありますし、地元のイベントに関する話とかね。まあ今こうやってつらつら喋るだけでも4つや5つすぐ出てきますよね。これを6パターンか7パターンぐらい設定していまして、ちゃんとそれらをすべてカバーするように作っています。3つ目の目の付けどころとしてはクエスチョンタイプです。クエスチョン、どういうクエスチョンを作るようにしているかっていうと、まあ3つか4つの種類があるんですが、まあ共通するのはですね、ストーリー、文脈の理解をちゃんとしていれば確実に解ける問題。まあ言い換えると、目に飛び込んできた知ってる単語を拾ってつなぎ合わせてストーリーをでっち上げる人は解けない。困っちゃう。そういうふうに作ろうと心がけています。どういうことかと言いますと、結局今の TOEIC は、今のというかもう何年も前からなんですけど、そのお話をちゃんと理解できた人が得をするようになっているんですね。これ極めて当たり前のことだと思うんですけど、長文が出題されて、で、ストーリーが分かってないけれど解ける問題って、本当はいらないはずなんですね。けどやっぱり一部はそういう問題もあります。例えば会議は何曜日に開かれたか、ある情報を見つけて、水曜日だってもうもろ書いてあると。で、選択肢の中にも水曜って書いてあって選べば終わりと。これって正直言ってストーリーの理解はいらないんですね。でもそういうものではなくて、もう少し幅広く、情報を読んで理解した人が簡単に解ける問題。簡単にって今言いましたけど、あくまでも理解した人はっていう条件がつきますよ。そういう問題に絞ろうとしています。絞るというか、まあそういったものを中心にしようとしています。例えば、What is implied about the company? とか、What is indicated about the workshop? こういったタイプの問題っていうのは、選択肢が全部文になっていますよね。ということは、やはり、設問と選択肢、そして文章、この3つの情報をね、きちっと理解した人がさっと解ける。けど理解が甘ければ不正解の選択肢に惑わされるっていうこと起きますよね。そして多くの方、特にパート7があまり得意じゃないなっていう方は、この What is indicated about 何とかっていうタイプのものに出会うとうげって思ってるはずなんですよ。あれめんどくさいですから。ですからそういったものを一生懸命練習しましょうということです。あと情報が分散されていて、そのヒントがね、ヒントが分散されていて、くっつけ合わせた時に解けるような問題。あとは文の位置を問う問題ありますね。多くの人が苦手にしています。そういったものをたくさんね、出題するようにしています。まあ、とにかく一言で言うと、ちゃんと文脈を理解したのかを測定するようなクエスチョンを中心に作っています。だいたい1個の文章につき4つとか5つとか、クエスチョンを用意していくつもりです。さあ、まあ今お話ししたこと、これがまあ講座の特徴なんですけれど、どういうふうにして講座を進めていくかというと、単発のセミナーではありません。連続ものです。で、その連続もののフォーマットはですね、まだはっきり確定はしていないんですけど、まあ今からお話しするようなイメージを持っていただければ、まあそんなに外れはしないので、まあそれをお話しすると、例えばある月曜日に文書が届く。英語の文書が届く。それが3つ届きます。いいですね。で、それは英語だけなので、その届いたものを読む。 月曜日に読んでもいいし、火曜日に読んでもいいし、水曜日でもいつでも構いません。やはりそれは生活スタイルに合わせて余裕があるときにやっていただくと。で、その3つの文章を読んで問題を解く、ね、ちゃんと、まあ、読み込むんですね。解くこと自体が目的というよりはちゃんと読むことが大事ですからね。で、しばらく時間を置いて、次の週になると、月曜日に解説が届くと。この解説は日本語による僕の喋りです。解説音声ですね。動画には多分しないと思いますが、まあおそらく音声、必要があれば動画になるかもしれません。つまり最初のね、第1週目に英語が届く、第2週目に解説が届くと。で、またその解説もいつ聞けるかね、わかりませんからね、人によってバラバラなので、また時間を置いてから次第3週目にまた英語が届くと。で、これを繰り返す。で、こうすることによって、3×10 で30文章となりますよね。ですから、10週間かかるわけですけれども、でも英文が届くタイミングと解説が届くタイミングがずれてますから、かける2倍で20週間となります。20週間にわたって、30個の文章に接していく。これが今描いている構想です。ただし、さっき言ったようにこれ確定してるわけではなくて、ある週に送る文書の数が3つを今前提にしましたが、2つまたは1つにするかもしれません。もし1つだった場合は、第1週と第2週合わせて1文書しかやらないことになるので、全部で30文書ある場合には60週間かかるってことになりますね。だから1年を超えます。1週間で2文書送った場合には、15回かかるので、そうですね、30週間かかりますね。だから20週か30週か、または60週ということになります。ということで、まだそれは決めてないので、何とも言えませんが、イメージとしては今言ったように奇数の週に、英語が届く、で偶数の週に解説が届く、そういうね、繰り返しになっていきます。まあ、こういう講座を作ろうとしているのはなぜかというと、継続的に勉強してほしいからっていう思いが一番強いですね。全部のコンテンツをいっぺんに作って全部バーンと渡すことも、まあ、可能ではあるんですよ。可能ではあるんですが、第1週目に30個の英文が届いて、30個全部の解説が届いて、さあ、あなたの好きな時に、すべての英文を読んで、すべての解説を聞いて、自由に勉強してください。そういうシステムにしてもいいんですが、おそらくですが、今までの、経験から言うと、そういうシステム、つまり自由がありすぎると、人は結局何もしない。っていうね、そういう悲惨な結果になりがちだと思うんですよね。なので、ステップバイステップというか、本当に少しずつ進んでいけるように、あえて細切れにして、そして繰り返し勉強していただく、そして長く勉強していただくってことを、まあ、コンセプトにして、このようなシステムを採用することにしました。で、まあ、今この話聞いてわかるでしょうけれど、例えば8月までにどうにかしたいとかね、9月の TOEIC までに終わらせたいとか、そういう終わりに関して、いつっていう、その厳しい条件を持っている人は、あまり向かないと思います。それよりは、別にいつ終わるかではなくて、長く続けたい。継続的に文章を読む、英語で文章を読む、特にアーティクルを読むっていうことを、自分の経験としてやりたい。そういう勉強を今回はやってみたいって思う人。そういう人に一番、マッチするものではないかなと思っています。ということで、また続報をご期待ください。以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。